藤沢歴史探訪、今月は遊行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢をテーマにお話伺っております。遊行寺宝物館の遠山館長です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週ですね、宇賀神社ということでお話を伺っていたんですけれども、その中に徳阿弥さん、お名前が出てきました。武将ということなんですけれども、こちらどのような方だったのか、館長教えていただけますか。
はい、この徳阿弥さんという方はですね、新田家という家に所属をしていた武将でして、尊徳の徳の字を使った徳川家という家を建てていたというふうに言われているんです。で、その当主だったんですが、争いに負けてしまって逃げてきたと。逃げてきた時にですね、助けていただいたのが遊行寺の十二代尊観上人であったというふうに言われているんですが、この方、まあもともと武将で頭を丸めましてお坊さんをやり始めました。やり始めた後、尊観上人とともにいろいろな場所に行くんですがね、今の名古屋です。ちょうどですね、豊田市あたり、ちょっとね、三河の国に行った時に在属をする、まあ要は俗に戻るんですよ。これはですね、遊行寺に残っている伝承であれば、少し離れて碧南という場所にね、正明寺というお寺があるんですが、その辺の周辺というふうにも言われております。地元の人からですね、あまりにも出来が良い方だったので見初められてしまいましてね、坊さんやめてくれないって言われちゃったんです。そしてですね、ぜひ坊さんやめて我々を助けてもらえないか、引き連れてくれというふうにお願いをされちゃったんですよ。まあ要は町の当主としてですね、導いてほしい。で、それを尊観上人に相談をしたんです。相談をするとですね、あなたはもともと武将であって人を導くということには長けているはずだ。周りの人がそういうのであれば、一度坊さんになったけれども戻ってみるのも一つの考えだよということで、お許しをいただいたので、坊さんをやめて俗に戻ったんです。そして名乗ったのが松平という姓なんですね。で、この松平有親という形で名前を変えまして武将となったわけなんですが、この松平家、どっかで聞いたことあるかもしれませんよね。実はこの松平有親から数えまして8代目がですね、広忠なんですが、この広忠の嫡男が松平家康なんです。松平家康というふうに言えばですね、もう皆さんピンとくると思いますが、皆さんが知ってる名前ですと徳川家康になるんです。ですので、この松平有親さんという方はですね、徳川家康のご先祖様となる方なんですね。
徳川家とつながりがあるんだっていうのをですね、今教えていただきました。初めて知った方も多いんじゃないかなと思います。この徳川家とのつながりについてより教えていただけますか。
はい、わかりました。この徳阿弥さん、もともと武将で一回お坊さんをやり、そして戻った。まあそのためにですね、多少経図というものが分かりづらい、不可解であるというふうに言われているんですが、実はその系譜というのが新田系譜というものに書かれているということが後に分かるわけなんですね、はい、で、この後の話をする前にですね、そのきっかけとなるエピソードをちょっとですね、お話ししてみようと思うんですが、数年前にですね、徳川家康の大河ドラマをやっていたので、それを見て、徳川家康ってこんな人だったんだというふうにね、思った方もいると思いますが、それの流れを頭にちょっと浮かべていただいて聞いてほしいんです。まあ時代でいきますと、永禄6年、西暦でいうとですね、1563年のことになるんですが、この時にですね、松平家康であった家康は、 織田信長と同盟を結んでおりまして、信長の娘を自分の息子に嫁がせてもらう姻戚関係になるわけなんですが、その時にですね、信長から三河を3年で平定しろっていうふうに言われるんですよ。そうしますとですね、それを守らなければというね、多少恐れもあったんでしょうね。3年間でなんと言われた通りに平定が成立をしたんです。ちゃんとやり遂げたんですね。そうすると信長からならば官位を取れというふうに言われるわけなんですが、それで一回お願いをすると蹴られてしまうんです。どこの馬の骨ともわからないやつに官位なんか取らせられないよというふうにして言われてしまうんですが、ならばと言ってその時に動いたのがですね、近衛前久になるんです。近衛前久さんがですね、京都にあります清願寺というお寺と一緒に松平さんの資料を調べてみましょうと言って探したら、松平有親のことが書かれた新田系譜というものが清願寺にあるということが分かったんです。で、その新田系譜をですね、紐解いていくと、家康の大元となるのが松平有親であって、清和源氏の流れを汲む正当な流れを持つ人物であるということが分かりまして、この新田系譜をつけてもう一度お願いをしましたら、ならばよいということになって、家康と息子3人に対してのみ徳川姓を名乗ることが許されたんです。ですので、これが徳川家康と後の御三家というふうな形になっていくわけなんですね。で、そうやって新田の系譜が書かれていたわけなんですが、実はですね、永禄9年にそうやって官位をもらうんですが、その後、実はその頃というのはですね、この遊行寺宇賀神さんがどうなっていたかというとですね、残念ながら荒れ果ててしまったんです。これはですね、戦国動乱期によって残念ながら遊行寺も焼け落ちてしまっておりまして、焼け落ちている時に遊行商人がそこにきちんと投入することができなかったんですね。これは鈍海商人のお像とそれを祀る海参堂のみしか建物が焼け残っていない状態であったというふうに言われております。そのためにですね、京都にあります七条金光寺というところを拠点にしていたわけなんですが、その近くにあったのが先ほど出てきました清願寺というお寺なんですね。で、その清願寺にあった新田系譜というのを、先ほど宇賀神社の話をしましたね、その宇賀神社のこと、徳川有親の話が、要は松平有親さんのことが書いてあるからといって書き写させてもらったんですよ。その書き写してきちんと宇賀神の流れが分かるようにするために書き写したわけなんですが、それが今現在も遊行寺に残っているんです。その資料を見ますと、宇賀神社を作った松平有親がきちんと実在していて、なおかつ新田の流れを汲み徳川姓を名乗ることになる家康のご先祖様であったということが明確に分かったわけなんですね。そしてこの宇賀神社には何が納められていたのかという話もちょっとしておいた方がいいと思うんです、
はい、
この徳阿弥さんが宇賀神社を作った時に、その自分の先祖を祀るために弘法大師が作ったとされる宇賀弁財天をそこに安置したんです。そして自分が孫漢上人に対して書いた、あなたの弟子にしてくださいという芸僧師義願というですね、その願い状を一緒にそこに納めて先祖を祀っていたというふうに言われるわけなんですね。
ということは、この遊行寺、また宇賀神社は徳川家康と本当につながりのある場所だったということなんですね。 この遊行寺に来ていただいて、そういうつながりがあったんだよっていうのもね、感じていただきたいなと思います。さあ、まだまだですね、この遊行寺と藤沢、聞いていないことがたくさんあるということで、また来月もですね、遠山館長にこの遊行寺と藤沢についてお話伺っていきたいなと思います。来週もお楽しみに。館長、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。